各構造です。変革期の時代を生き残る方法論というのは、多くの場合外部から人材を招くというのが一般論であります。客観的に物事を判断できる。内部の中にいますと、どうしてもその鋭角的なものの見方と申しますか、どうも自己中心的、あるいはその思い込みというのが先行しがちになる場合が多いわけであります。そうした中で、これまでにない不測の事態、経験したことのないような変動が起こってしまいますと、その中から何事かをなすというのはなかなかできにくいわけであります。ただそうは申しましても、全くその内部の中でいながら変革期を生き残ることのできた最初、あるいは不細工というのは出ないかと申しますと、全く出ないというふうに否定するわけにはいけません。例えば明治維新という過渡期に幕府を率いましたのが勝海舟でありました。勝海舟は、まあ、ひおじいさんの代から幕臣に入っていくわけでありますけれども、本人自身は幕臣でありました。その幕臣という枠の中で明治維新を成し遂げていくわけであります。内部にあっても、あの条件が揃えば大きな変動期を乗り越えることのできるその補佐役というのは生まれるのではないか、そういう一例として、広瀬斎平という人物について少しお話を聞いていただければと思います。広瀬斎平という人物を住友の大番頭じゃないか、参謀じゃないか、そういうふうに思いになる方は、やはり経済史に詳しい方かもしれません。広瀬斎平という人物は、まさに住友の中で生まれ育った人物だと申し上げても過言ではありません。明治になりましてから、三井、三菱、あるいは大蔵、安田、多くのその財閥が起こるわけでありますが、ほとんどの財閥というのは、政商と申しますか、政府と何らかの関係を持ちながら特権的なものを与えられて飛躍した、そして規模を拡大していったという部分があるわけでありますけれども、そうした中にありまして、住友だけが少し事情が違っておりました。後に住友も財閥になるわけでありますが、江戸時代の住友というのは生粋の商いをやってたわけであります。投機的な動きを嫌いまして、ひたすら別紙銅山に代表されるような鉱山業を一生懸命地道に、質素倹約をしながら勤勉に努力し、その蓄積の中で、豪商の仲間入りをしたというふうに申し上げてもいいんではないかと思います。従いまして、住友の中には自分たちは三井や三菱とは違うという自負が非常に強いのも一面仕方のないところであります。大阪の一同業者から、同業者といいますのは金銀銅の銅ですね、これを扱う業者から日本屈指の財閥になった、これはまさに奇跡的ですらあるわけでありますけれども、この過渡期を采配しましたのが住友の、財閥になりまして、明治になりましてからの初代総理事の広瀬斎平であったわけであります。明治維新はまさに変革期でありました。大阪を、あるいは日本中を代表するような豪商が次々と倒れていきました。大阪だけでも天王寺や鹿島や平野や住屋、天下の台所を合わせ持つと言われたような家がどんどんどんどん倒れていったわけであります。鴻池も非常に危ないところまで追い詰められた、そういう時期であったわけでありますが、この時期に住友はまさしくこの広瀬斎平の登場によって救われるわけであります。少しこの広瀬斎平という人物について見ていきたいと思いますが、この広瀬斎平という人は文政11年1828年の5月に近江の国で生まれております。現在の滋賀県でありまして、当時の言葉で申しますと安郡薮村というところで生まれたようであります。父親は北脇利三郎という医者でありまして、五男三女の次男としてこの斎平は生まれております。ちょうど西郷隆盛が斎平よりも1歳年上だというふうにお考えいただければ、時代背景というのが少し分かりやすいかもしれません。伊予の国姫路に当時住友は別紙銅山を持ってたわけでありますけれども、この時にその支配人をしてたというのが叔父にあたる人物でありました。自衛門さんという人なんでありますが、この自衛門さんに連れられて、その広瀬斎平は9歳から郷里を後にしているわけであります。よく他人の飯を食うという言い方をいたします。これは創業と主政といずれが難しいかという永遠のテーマにとって重要であります。歴史を見ておりますと、明らかなことは、創業者を超えうる2代目3代目というのは極めて出にくいということは断言できるようであります。例えば徳川家康から15人の将軍が出てるわけでありますけれども、初代の家康を超えうる人材は出たかと申しますと、これは出ようがございません。 能力が高いとか学問があった、芸術のその才能があったということはあったかもしれませんけれども、人物として徳川家康を上回るような人物が出るはずがないと私ども歴史学の世界は考えるわけであります。立ち止まってお考えいただければ経営者の皆さんもお分かりいただけると思います。家康は散々苦労してその逆境をまあかいくぐるようにして、なんとかかとか生き残りながら少しずつ信頼を増やし、やがて天下を取ったわけであります。そういう経験を、ではそれから以降の将軍たちがしたかと考えますと、まあ二代将軍の秀忠の時はまだ若干その余韻が残ってたかもしれませんが、三代将軍の家光以降は生まれながらにしての将軍であります。幕藩体制は固まり、そういう固まった秩序の中で出てきた将軍が、例えば下々の生活一つとりましても、そのことを理解していると考える方がおかしいように思うわけであります。苦労は勝手でもしろということをよく申しますが、他人の飯を食うということは極めて重要かもしれません。よく父親の会社を継ぐ前に別な会社に就職させるという話を聞きます。そのこと自身は大いにいいことなんでありますが、それが腰掛けであるとするならばあまり意味がないかもしれません。本当に苦労する、そういうことを体験しない限り他人の飯を食ったということにはならないように思います。まして広瀬再平のように9歳の時に父親や母親と離されてしまう、以後ほとんど実家に帰ることはない生涯を彼は送るわけでありますが、そういう経験をした人間というのはどういう人間に育つかということをお考えいただければと思います。幸い広瀬は現場でなんて言いますか、鉱山夫をやる、そういうことはなかったようであります。11歳で別紙銅山にあるカンパ、これは分かりやすく言いますと、まあ、事務所でありますけれども、その事務所のまあ小僧さん、後の言い方で言いますと給仕として採用されております。以来ずっと住友の現場にいた叩き上げの人物であるという点はちょっと押さえていただきたいところであります。この間一生懸命働きましたが、彼が何をしていたのか、より正確に申しますと28歳までの彼の足跡というのは具体的にはなかなか出てまいりません。ただ明らかなことは極めて良質な人間であり、周りの人間みんなから可愛がられた、そして一生懸命に仕事をし、そのことが周囲にあるいは上司に